はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、見つめる鍋は煮えないというテーマのお話をしたいと思います。今日は月曜日ですね。新しい週の始まり、まあお盆休みが始まって、今日から本格的に仕事という方も多いかと思います。またね、1週間頑張っていきましょう。ボイシーのトークテーマがですね、寝かせた方がいいことということで、設定されていました。今日これに乗っかってね、お話ししたいと思うんですね。寝かせた方がいいこと、まあなんか解決をこう急いでですね、あれこれやるよりもちょっと様子を見てみると、ちょっと待ってみるっていうことの方がかえっていい結果が出たりするという、そんなテーマになるんですが、まあ今日のタイトルにあるね、見つめる鍋は煮えない、これ私結構好きな言葉なんですね。あの有名な本で、思考の生理学という本があります。富山茂彦さんの書かれたね、思考の生理学という本があって、多分30年ぐらい前の本なんですかね。1980年代に書かれた本だと思うんですけど、今でもすごく売れてる本で、私はこの本を読んでね、すごくいい影響を受けたんですね。思いついたことは書いておきましょうと。で、書いて、いろんな生理学、生理術ですね。ノートを、この、まず最初こう書いて、で、大事なことはノートに書き足して、そして、寝かしておくというようなことをすると頭の中に、残りますよ、みたいなね、そういう非常に有名な本があって、で、その本の一節に、この言葉があるんですね。見つめる鍋は煮えないと。だから、記憶っていうのは置いとくことがすごく重要だっていう、そんな意味です。まあ、鍋、料理でね、ぐつぐつこう煮えるのを待つときに、早く煮えないかなとかね、本当にちゃんと火通ってるかなとかで、しょっちゅうこう蓋を開けてですね、見ていると、かえってね、煮えないと。だから、ほっとくのが一番いいっていうこともあるんですよって、そんな感じの意味になっています。で、これ、まあ、思考の整理術のことだけじゃなくて、この私たちが携わっている、まあ教育とか子育て、まあバスケットボール、スポーツのチーム作り、まあこういったものっていうのもまさにそのものなのかなと思っていて、どうしてもついついですね、すぐ直そう、それから、すぐに分かってほしいとかですね、すぐに変わってほしいとか、そういう感じで、ついついこう、一日に多くを期待しすぎちゃう、一日にこう手をつけすぎちゃうっていうことがあったりしないでしょうか。私はね、結構そういう反省があってですね、この見つめる鍋は煮えないっていう言葉を読んだ時に、あーと思ったんですね。やっぱりそのある程度時間が必要だし、少しこう寝かせておくことが必要だし、伝えたらですね、その様子を、生徒の様子をですね、待ってみるっていうことがすごく重要で、繰り返しこう時間を与えてですね、様子を見てみるっていうのがすごく大事なんですよね。新しい練習方法をまあ教えましたと。で、プレーをやらせてみました。当然その1回やっただけじゃすぐに良くなるわけがないですよね。だからといって、じゃあこの練習方法は違うなと。やめたと。ものと違うやり方でやってみようというようにまた変えちゃうということを毎日繰り返してても、なんかこう定着がないですよね。それよりは、一回やってみて、今日はうまくいかなかったと。じゃあ次はまた違ったやり方で続けてみようと。ね。違ったアプローチ、違った声掛けをしてみようということで、その同じ練習方法、同じプレイをですね、しばらく続けてみると。で、様子を見てみるということがすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ焦らずにですね、一日に多くを期待しないっていうところですね。ただし、ここで、私がよくあった失敗はですね、その見つめる鍋は煮えないとは言いながら、何にも言わないでそのまま放置しとくっていうのも違うんですね。コーチが何も言わずに、プレイヤーにプレイさせておいて、また練習させておいて、細かいところをですね、まあ目をつぶってっていうかですね、まあ気がついてもあんまりこううるさく言わないと、とにかくやらせておくと、ね、自分で気づくまで待つみたいな感じでね、何も言わないという、これはこれであんまり成長しないのかなというふうに思うんですね。やっぱりコーチが課題を設定して、それをですね、克服するように促していくことで、成長ってあるので、やっぱり何も言わないでとりあえずやらせておくと、ただやらせておくっていうのは全然違うかなと思うんですね。だから私のイメージとしては、何かこう、注意を与えるときに、1日1回言うと。何か注意を与えるときに1日1回言うと。それを100日繰り返すっていう、そんなイメージがいいのかなと思います。ここ大事なんでもう一回言いますけど、何かこう伝えるときは1日1回だけ言う。これを100日繰り返すということですね。まあこのぐらいの感じで言っていくと、じわじわと浸透して、ちゃんと、 3週間、3ヶ月、3年とした時に、こう結果が出てくるという、そんなイメージなのかなと思います。一方で、昔の私がよくやっていて、反省をしている、もう、鍋を見つめすぎる、そういうことはですね、1日に100回言ってしまうんですね。繰り返し繰り返し同じことを1日に100回言ってしまうと。で、2日目はそのことはもう言わないみたいなね、そういう極端な感じにすると、あんまり効果がないのかなと。今日はね、これをやると、何度言ったら分かるんだ、みたいなことをね、一日にずっと言ってしまって、それで、もうダメだと。じゃあこれはもう、捨てて、明日全く違うことやろう、みたいなね。そういうことになると、あまりこう、効果がないのかなと思うので、イメージ的には大事なことは一日一回だけ言うと。その代わり100日、ね、同じようなことを言うっていうぐらいが、ちょうどその、寝かせておきつつ、しっかりと、選手たちにですね、その、要求をし続けるっていうバランスの良さなのかなと思います。伝わって、いただけたでしょうか。はい、もうちょっと話をまとめていきます。はい、今日はね、見つめる鍋は煮えないということで、あまり一日に多くを期待しすぎてはいけないと、様子を見ることも必要というね、特にバスケットボールの指導では、まあじっくりとね、一日に手を加えすぎず、急にね、なんていうか一夜の奇跡に期待せずですね、じっくりと時間をかけてやっていくことが必要と。ただしですね、ただやらせておいて何にも言わないっていうのもまた違うということで、一つ私が目安として頭に入れているのは、1日1回だけ言うと。ただし、同じようなことを100日続けて言うという、このぐらいが一番いいんじゃないかなというお話です。はい、ということで、いかがだったでしょうか。まあ、バスケの大学という名前でね、やっておりますが、バスケットボールの技術的な話以外にですね、子育て、教育、コーチングなどなどについて、私の知見を毎朝毎日述べております。今日の放送ちょっとでも面白かったら、ぜひチャンネルのフォローをしていただいて、また明日の放送でお会いしましょう。そしていいねのボタンを押していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。お手元そのままでお付き合いください。コメント返しいきたいと思います。はい、ということで、ボイシーの方でいただいたコメントは毎日読み上げるようにしています。昨日の放送は動画は真実を語るということで、試合をやったら必ず動画を振り返りましょうというね、そんな話をしました。まだ聞いてないやという方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。ですね、はい、前川さんですね。小学校6年生息子のシュートフォームをチェックしていると、上半身はまっすぐ、腕が伸びるようになってきて悪くないのですが、下半身がいつもガニ股気味なので直すように言うと、そんなことはないと言い張り不機嫌になりますと。こんな時にも動画を撮って確認すればいいんですよねと。まあその通りですね。次からスマホで証拠を抑えますと。まあなんかね、防犯カメラみたいな使い方すると多分息子さん反発するので、はい、ぜひ、今日の放送も少しこうヒントにしていただいてね、しっかりと息子さんにじわじわ伝わる伝え方やってみてください。ありがとうございます。影島さん、私の県では各教員各生徒に Google アカウントを与えていますと。Google ドライブにアップロードしてシェアしていると、ほぼ無限にアップできます。ノーミドル徹底と歌っているので、動画でもなぜ失点したかを逆戻りすると、やはりミドル切られてるよね、という結論になります。ということでね。そうですね。こういうところが、ちゃんと見返せるとですね、かなり、戦術理解、深まると思うので、はい、非常にいいことだと思います。影島さん、ありがとうございます。宮崎先生、私のチームでも試合を撮影して YouTube に落とし、チームラインに載せています。やはり試合中は選手も目の前のプレーに集中するので、客観的に自分たちの動きを確認することは大切ですね、と。また大きな大会では次に対戦するチームの試合を、見に行って動画に撮り、選手に見せて対策を練ることもあります、と。たまに失敗するのは、相手を知りすぎるあまり自分たちの良さを発揮できないこともあります、と。いずれにしても上手に活用したいですね、ということでね。はい、こういうね、非常にこう細かくちゃんと動画、活用しているチームっていうのは必ず強くなると思うので、素晴らしいことだと思います。ありがとうございます。あとですね、ちょっと違った放送、小学生向けファイブアウトオフェンスという一昨日の放送で紹介できなかったのが2つありますね。平田さん、私は三原先生の考えに同意です。ミニバスにオンボールスクリーンは不要だと思いますけれども、一方でうちのミニバスのチームには中学生になったらバスケをやめるかもと言っている選手がいます。この選手に対してはバスケの楽しさを教えてあげるためにはオンボールスクリーンも悪くない手と思ってしまいます。悩ましいところです。そうなんですね。まあオンボールスクリーンがバスケット的に面白いのかな、どうなんでしょうね。ちょっとわかりませんが、まあなんとかね、楽しさ がさらに伝わって中学校以降もねその子バスケットやってもらえると嬉しいですね。はい、平田さんありがとうございます。最後中堅さん、1対1を中心にすると特定の選手にボールが集まってしまう気がします。実際ワンマンチームもよく見かけます。自分が手伝っているチームには身長やスピードがなくてもオフボール、ハンドオフやスクリーンを使ってチャンスを作り、能力が高いチームともなんとか戦っています。もちろん1対1の練習もしてますが、上野に行けば陸王とそれだけでは勝てないというのが現実です。子供たちにとってどちらがいいのか難しいなと思います。これ、どちらがいいのかって選ぶことないと思いますよ。パスアンドランのチームにも1対1の技術が必要だし、1対1をするにはやっぱりチームプレーが必要なので、この両方が必要なのだと思います。中堅さん頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の発見感想気づきありましたらぜひね、コメント欄にて1行でいいので残しておいてください。またインスタグラムの方フォローしていただきますと、このラジオの原稿が上がっております。この1個前のチャプターにインスタグラム、リンク貼っておきますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。今日も月曜なんでね、しっかり書いていこうと思うんですが、はい、もしよかったらチャンネル、この放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。